こんにちは。寒の時期を過ぎてもまだ寒い日が続きます。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年2月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、ヒーリングご飯研究家サニー早苗さんの、頭より心、頑張りすぎず優しく満たそうというお話です。続いて食生活の話題では、慢性的な胃の不調についてのお話をします。東京農業大学副学長上原真理子さんの、骨の健康と食生活。最終回の第12回は、栄養はバランスよくとりましょうと題したまとめです。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんの、シンプルで美味しい料理。今回はきのこそばです。外食情報では豚肉三元豚のお話をし、食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残された食の作法も美味のうち、ロングパスタをのんびり食べるのは美味しくなさそうです。スープ作家有賀薫さんの、美味しい雑炊を作って味わうの第9回は、スープジャーを使ってお米を煮てみましょう。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、食べることは生きることそのものというお話。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの、行った食った。今月は北海道厚岸郡厚岸町です。代わって、ご質問にお答えしますのコーナー、冷凍のアサリについてと、ヤツメウナギの2つのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ、デイジー図書おいしい雑炊を作って味わう観光のご案内です。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月はヒーリングご飯研究家サニー早苗さんの、頭より心、頑張りすぎず優しく満たそうというお話です。サニー早苗さんのプロフィールです。大学時代に東南アジアでボランティア活動や NGO 研修を経験。大学卒業後は国と国をつなぐ国際研修機関のコーディネーターの仕事に就かれます。母が不治の病で倒れ、職を変えて改善。自らも職を変え、ひどい花粉症や肌荒れを治し、食と健康の大切さを悟り退職。食を通じて体質改善や自然治癒力を高め、薬に頼りすぎない生き方、セルフケアを総合的に学ぶユニークなスクールを立ち上げられます。2006年から料理教室を開始。心理学なども学び、心のケアを含めた料理を研究。料理は正しさよりも心地よさと楽しさ、愛と癒しをモットーに活動されています。一般社団法人和のナチュラル薬膳協会代表理事でいらっしゃいます。
ダイエットしなくちゃ。健康のためにこれは食べちゃダメだよね。ヘルシー料理の方が体にいいって誰もが分かっています。けれど、 疲れていてどうしても作れない時もあるし、ちょっとジャンクでも市販のものに頼ることがあってもいいと思うのです。食べる時には頭をぐるぐる使わない方がリラックスでき、癒され度は増します。心身を整えるには、食べる時何かを頑張って目指そうとしたり、頭で考えすぎないことが大事だと私は考えています。100% を目指さずに 30% でもできたら褒める方がいい。徐々にできることを増やしていけばいい。できない自分を責めないで優しくしてあげましょう。目の前の食事がジャンクだとしても優しい気持ちで食べたらいいと思うのです。小さなことでもやれた自分に丸をつけてあげましょう。今の自分をそんな時があってもいいよねって丸い気持ちで受け止めてあげましょう。大事なことなので何度も繰り返しますが、何を食べるかも大事だけど、どう食べるかも大事。同じものでも食べ方が変わると、体や心の整い方が変わる。これは、食のことを学び実践してから15年以上ずっと感じていることです。もし食事の内容が理想的でなかったら、他でできる範囲で心を満たす工夫をしてみましょう。例えば、器を手で優しく丁寧に持ち上げる。箸を丁寧に扱う。プラスチックに入ったお惣菜だったら、そのままではなくお皿に盛り付けて食べる。テーブルの状態を整える。顔を和らげ、微笑んで食べるというように。これだけで自分のことを大切にしていることがさらに感じられると思います。また、自分の優しい所作に、心まで穏やかになるでしょう。小さなことの積み重ねですが、結果、想像以上の癒しを手にして幸せに満たされている自分に気づくはずです。眉間にシワを寄せて頑張ろうとしなくていい。心地よさを感じてみたらいい。どうしたら心地いいかなって。それは、呼吸のように本来あなたに備わっていることだから、心を満たす食べ方をしていると自分とつながり、心が和らいでいくのを感じられるのです。嫌なことやイライラがふっと軽くなり、消えていくような感覚を得られるでしょう。これはウェーブ出版発行。サニー・サナエ著、私を整えるご飯に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は慢性的な胃の不調についてというお話です。
読者の方から、機能性ディスペプシアを取り上げてくださいというお便りをいただきました。何のことだろうという方もいらっしゃると思いますが、機能性ディスペプシアとは、胃の機能低下、機能障害から来る不快症状を指す医学用語です。ディスペプシア、聞き慣れない言葉ですが、これは消化不良を意味しています。昔は、胃に不快症状があっても、病気や炎症から来るものでなければ、胃弱とされてきました。つまり、胃が弱いのが原因というわけです。確かに、胃の不調を訴えて、胃カメラなどの検査を受けても、原因が見つからなければ治療法もわからないため、医者はそれ以上介入できませんでした。患者は、慢性的な胃の不調に悩まされることになり、毎日の食事にも支障が出てしまいます。 日本にはおよそ10人から4人に1人がこの症状を抱えていると言われ、胃薬などで対応している人も多いようです。ところが近年、ストレスコントロールや生活習慣の見直しによって改善できるケースも多いことが分かってきました。そして原因となる病気が見つからなければ、炎症のあるなしにかかわらず胃の機能低下による不快症状ということで機能性ディスペプシアと診断されるようになりました。例えば症状は人によって様々ですが、慢性的に胸焼けがする、ゲップが多い、胃がもたれる、すぐに胃が張ってあまり食べられない、胃に物がつかえる感じがするなどの症状です。これらは胃や十二指腸の運動異常や知覚過敏、胃酸の分泌によるもの、心理的なストレスや不安などに起因すると考えられています。治療は消化器内科や総合内科で行われており、胃酸を抑える薬や胃粘膜を保護する薬などが出されます。なお、膵臓、胆のう、肝臓などの病気や全身的な病気から胃の不快症状が起きている場合もあります。機能性ディスペプシアの治療ガイドラインでは、状態に応じて漢方薬の併用も推奨されています。よく使われている漢方薬は、立君子湯です。胃腸障害で使われている代表的な漢方薬です。胃腸の働きを高めながら、気力を補い、水分の代謝を整えてくれます。近年は、漢方の作用についての科学的な研究も進み、立君子湯には、消化管運動とグレリンという胃から分泌される摂食ホルモンの働きを高めることが確認されています。生活習慣を見直して改善する方法について調べてみました。食生活では、ゆっくりよく噛んで食べる、1日3食にとらわれず、1回の食事量を控えめにこまめに食事をとる、できるだけ消化の良いものを取る、刺激の強いものは控える、などが挙げられています。特に、ゆっくりよく噛んで食べることは大切です。噛むことによって、唾液が分泌されて消化を助け、脳に刺激が伝わり、胃の働きを良くします。精神的なリラックスにもつながります。食事は、栄養バランスが大切ですが、胃の調子が良くないときは、肉や魚でも油や筋の多い部分は避け、生野菜も繊維が多いので他のものに変えます。揚げ物や焼き物よりも煮物の方が楽に消化されます。玄米や雑穀、小麦ブランなどを摂る方が増えましたが、胃の不調を感じるときは控えるか、摂りすぎに注意し、食べるときはよく噛んで食べます。脂っこいものや甘いもの、香辛料、炭酸飲料、アルコール、冷たいものや熱いものは胃に負担がかかるため控えめにします。また水分の取りすぎも胃の機能を低下させてしまうので注意しましょう。そして睡眠は必要量取ります。寝る時間、起きる時間を一定にし、リズムを整えます。適度な運動や体操は、胃腸の働きを高めます。自律神経のバランスも整い、精神的なリラックスにもつながります。
次は、東京農業大学副学長、上原真理子さんの、骨の健康と食生活のコーナーです。最終回の第12回は、栄養はバランスよくとりましょうです。
はい、ボイスと健康ピラミッドにお話を戻していきます。最後のまとめになりますけれども、 栄養状態レベル1、生きるためのエネルギー源、ピラミッドの一番底辺ですね。これが糖質、タンパク質だという話をしました。この中で、特にタンパク質ですね。これが良質なタンパク質を取ることによって筋肉とか骨を丈夫にするというのがあります。骨の健康に寄与する栄養素としてはタンパク質が重要。そしてレベル2のビタミン、ミネラルは、代謝を正常に保つということですけれども、やはり、骨の健康に寄与する栄養素である。そして一番上の健康に良い成分ですね。病気を予防し、長期間の健康を守るということですけれども、これも健康、骨の健康に寄与する非栄養性の機能性成分ということになります。影響としては、何度も申し上げているように栄養素の方が強いです。強いけれども、このレベル1と2を上手に摂取して、バランスよく摂取した上で、骨の健康に寄与する非栄養性の機能性成分を食品、植物から取るということが、プラスアルファの病気を予防し、長期間の健康を守る、これが、骨を守るというところにつながるので、ピラミッドは逆さにできないっていうことが大前提ですけれども、それぞれのレベルの部分の必要な量をですね、よく把握していただいて、で、プラスアルファの健康に良い成分というところでの骨に寄与する成分を摂取していただければと思います。
次は料理人、飲食店プロデューサー、稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はきのこそばです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はきのこの話をしたいと思います。最近はスーパーでもいろんなきのこが売ってますね。昔から定番のしいたけとかももちろん美味しいですけど、新顔のきのこは物珍しさも手伝って、余計に美味しく感じるような気もします。以前にある方から、大人の顔くらいの巨大な原木舞茸というものを送ってもらったことがあります。とても香りが豊かで、食感も肉のようにしっかりしつつもサクサクで、で、噛み締めれば旨味もすごくて、こりゃなんてうまいキノコなんだ、とびっくりしました。ああいうのはさすがにスーパーでは買えないな、でもまた食べたいなとずっと思っていたんですが、最近スーパーでそれに限りなく近いものを発見しました。スーパーでは黒舞茸という名前で小さいパックで売られています。最近あちこちのスーパーでよく売られていますので、皆さんも出会ったらぜひ食べてみてください。僕は子供の頃からキノコや山菜が大好きでした。今思えば激渋ですよね。小学校の修学旅行は岐阜の飛騨高山だったんですが、僕はお土産にキノコや山菜の白醤油に、わかりますかね、透明の平たいパックに入っている飛騨高山に限らず山間部の観光地のお土産でよく売ってるやつ、あれありますよね。あれをその時いろんな種類片っ端から買い込んだのを覚えています。同級生はみんな大体お菓子とかジャムとか買ってましたから、そこで完全に浮いていたと思います。今でもですね、そういう土地でキノコの何かみたいなものを見つけるとちょっと冷静でいられなくなります。最近僕は仕事で時々長野に行くのですが、街中でキノコそばなんていう看板を見つけるとお腹が空いてなくてもついフラフラと入ってしまいます。キノコそばはキノコそのものもさることながら、その旨味がじわっと染み出したつゆがまた美味しいんですよね。今日はそんなキノコそばを家で気軽に作ってしまうレシピをご紹介します。だしは普通のカツオだしなどでもいいのですが、個人的にはキノコにより合うのは鶏のだしだと思っています。山のものには山のだしっていう感じですね。 まあ、取り出しとは言ってもですね、わざわざ出汁だけを取るのではなく、具として鶏肉も入れたら、それがそのまま出汁にもなるという形です。まあ、要するにですね、そもそも出汁はいらなくて、水でいいっていう話です。もちろんそこにキノコも加わりますから、これははっきり言って最高の出汁になります。というわけで、まずはキノコを用意しましょう。1人前 100g を目安にしてください。入れるキノコは何でもお好みのもので大丈夫ですが、できれば2種類以上をミックスするのがおすすめです。シャキッとしたものとぬめっとしたもの、両方入るとさらにベストです。シャキッとの代表はやはりマイタケですかね。さっきの黒マイタケがあればもちろんそれがおすすめです。ぬめっとは何と言ってもナメコ。最近は大きなジャンボナメコなんてのも売ってますから、もうそれなんて最高だと思います。その他にも、シイタケは何と言っても定番でいい出汁が出ますし、ヒラタケなんてのも食べ応えがあって捨てがたい。まあ、結局のとこですね、美味しそうなキノコなら何でもいいですよってことです。それをとりあえず合計だいたい 100g です。もちろん1種類しかなければ1種類でも、これでも全然構いません。次に鶏肉です。80g ぐらい用意します。これは中くらいのもも肉の3分の1くらいです。これをやや小さめのやや長め、つまりちょうど小指の第二関節から先くらいのサイズに切ります。こう切るとですね、そばとも絡みやすくて出汁も出やすくなります。小鍋を用意してキノコと鶏肉を入れます。そこに水を 300cc、醤油大さじ2杯、そしてみりんを入れますが、みりんの量は甘めでマイルドな味がお好きなら大さじ2杯、キリッとシャープな方が良ければ大さじ1杯。ちなみに僕はキリッとシャープ派です。ここまで入ったら、あとはその鍋を中火にかけるだけ。沸騰後 2,3 分煮たらもう出来上がりです。アクがちょっと浮くかもしれませんが、大したアクではないので無視していただいて構いません。なんならアクも味のうちです。仕上げにお好みでネギか三つ葉を入れるのもおすすめです。柚子の皮なんてあったら最高なんですが、実はみかんの皮を刻んで入れるのもなかなか悪くないので、もし家にみかんあったらぜひこれも試してみてください。あとは普通にお蕎麦を茹でて出来上がったつゆをすべてかけたら完成です。これは熱々のかけそばもいいのですが、水の量を半分にすると、これつける方のそばにも応用できます。この場合はみりんはしっかり大さじ2杯全量入れた方がいいと思います。冷たいそばに熱々の濃ゆいつゆ、これまたたまりません。そばを食べて残ったつゆはそばを茹でた時のそば湯か、もしくは普通のお湯で少し薄めて、この美味しいだしをぜひ最後まで飲み干してください。というか飲み干さずにいられなくなると思います。今回は材料をすべて1人前でご紹介しましたが、2人前以上作るときはそのまま単純に2倍3倍とすれば大丈夫です。これは何しろ手早くすぐに作れて、なんならインスタントラーメン作るのとそう変わらないくらいですから、ぜひ定番にしていろいろなキノコで試してみてください。
続いては外食情報のコーナーです。今月は豚肉三元豚のお話です。
三元豚のカツサンドや三元豚のカツカレーなど、お店のメニューなどにも三元豚という言葉がよく使われています。銘柄豚、ブランド豚を使用しているように思われがちですが、そうではありません。三元豚とは3種類の品種を掛け合わせた豚の総称です。三元交配豚とも言います。バランスの良い豚肉を安定供給するために作られました。 組み合わせは主に子どもの数の多いランドレース、脂肪と赤身のバランスの良いダイヨークシャ、肉質の良いデュロックが掛け合わされています。一方、銘柄豚、ブランド豚とは、生産者が自ら品種、飼料、飼育環境などにこだわり、自信のあるものとして開発した豚を商標登録したものです。鹿児島黒豚や、和豚もち豚、京丹波ポーク、アグー豚などがあります。一般的な豚肉との差別化が図られており、消費者にとっては品質の高い豚肉選びの目安となっています。なお、銘柄豚、ブランド豚の多くも三元豚だと言われています。さらに、四つの品種を掛け合わせた四元豚もいます。中でも、薄いピンク色をしたシルキーポークが有名です。日本では珍しいチェスターホワイトとランドレース、ダイオークシャ、デュロックの4つの品種が掛け合わされています。より良い肉質と臭みのなさを追求して生まれました。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
続いては、食の作法も美味のうちのコーナーです。食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残されたお話をお聞きください。外での食事のマナー実践編。今月は、ロングパスタをのんびり食べるのは美味しくなさそうです。
洋食はフレンチでもイタリアンでも料理が違うだけで基本的なマナーに変わりはありません。ただパスタだけはイタリア料理の専売特許。マナーというかスマートな食べ方を知っているとイタリア料理が一層身近なものになるでしょう。麺料理大好きな私たちにとって、スパゲッティは家庭料理としてもすっかり定着していますが、いつでもかっこよく食べられると自信がある人は案外少ないのでは。そばのようにすすったり音を立てたりしないというロングパスタのマナーは、知れ渡っていますから、皆さん心がけてはいます。フォークに一口分をくるくると巻き取り、さっと口に入れるだけのことなのに、これが意外に難しいのです。まず、フォークに巻き取る量が多すぎないことが大切。私の場合、スープの飲み方のところでも触れましたが、口が小さいので、パスタを数本手前に引き出し、フォークの刃を皿に立てるようにして巻きつけると、ちょうど食べやすい量になります。くるくる巻く際、最後までしっかりフォークに巻きつけるのもポイントです。この二つのことに気をつけると、口に入れやすく、すする必要もないでしょう。具がパスタに混ざりにくい場合は、フォークに具を刺してからパスタを巻きつけます。パスタと具は一緒に食べた方が美味しいので、フォークに具だけ、パスタだけを取るのは避けたいですね。ペンネとか貝の形をしたコンキリエのようなショートパスタは、フォークに刺して食べます。これも具とパスタを交互に刺すと良いでしょう。近頃、リストランテなどではよくロングパスタにスプーンが添えられていますね。イタリアには何回も行っていますが、私の経験ではロングパスタでスプーンを出されたことはありません。イタリアを毎年訪れる知人に聞いても、そんな場面に出会ったことはないと。 確かにパスタを巻き取るときにスプーンがあると楽です。ソースも飛び散りませんし、使いたければそれも良いでしょうが、フォークだけで食べた方がかっこよいと思います。というのも、パスタ料理はお蕎麦と同じで、茹でたて、出来たてを伸びないうちに食べたいからです。悠長にスプーンまで使っている場合じゃないというのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、パスタはささっと食べるのが美味しさを満喫する秘訣でしょう。友人がイタリア人と一緒にスパゲッティを食べた時、のんびり口に運んでいたら、美味しくないの?と心配されたそうです。
次は、美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第9回は、スープジャーを使ってお米を煮てみましょう。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
今回は、スープジャーを使って白粥を作ります。お米を煮る調理法では、最も簡単な方法と言えるかもしれません。スープジャーは、スープなどを入れて持ち運ぶための容器です。ステンレス製の断熱構造によって容器の中身を保温、保冷することができます。この保温性を生かして保温調理をしましょう。作り方は、熱湯を入れて温めておいたスープジャーにさっと洗ったお米と熱湯を入れて蓋をし、1、2時間置けば出来上がりです。スープジャーを使った保温調理は、高い温度のキープが必要となるため、容器いっぱいにお湯を入れることが重要となります。今回は一番ポピュラーなサイズの 300ml のスープジャーを使った分量でご紹介します。白がゆのトッピングには、海苔わさびと梅いわしを作りましょう。材料は 300ml のスープジャーの場合で、生の米 30g、約大さじ2杯です。熱湯 300ml。これは温め用の熱湯とは別のものです。塩一つまみです。トッピングの材料です。海苔わさびには海苔の佃煮とわさびを適量使います。梅いわしにはいわしの缶詰、梅、大葉を適量使います。それでは作っていきましょう。スープジャーで保温調理をするときの最大のコツは、スープジャーをしっかり温めておくということです。今 300ml のスープジャーでしたら、まあ1カップぐらいの熱湯を注ぎまして、蓋をしっかり閉めて、このまましばらく置いておきます。まあ2、3分ぐらいで大丈夫だと思います。その間にお米の準備をしましょう。お米はザルに入れてさっと洗っておきます。ザルに入れてちょっと流水でサラサラっと洗ってあげましょう。特に浸水させる必要はありません。さあ、スープジャーが温まったらお湯を捨てまして、そしてここにお米を入れます。そしてここに 300ml ほどのお湯を入れます。250ぐらいから300ぐらいですね。お湯を入れたら、ここに塩を一つまみ入れて、蓋を素早く閉めます。しばらく放置しとくとどんどん冷めてしまうので、なるべくここの動きはスムーズにやってください。そして、このまま1時間から2時間ぐらい保温します。 その間にどんどんお米が煮えていきます。お粥を作っている間にお粥のトッピングをちょっとご紹介します。お粥のトッピングは、まあ、本当にご飯に合うものだったら何でも合うんですけれども、今日はちょっと一工夫してみましょう。一つは海苔の佃煮とわさびを混ぜた海苔わさびです。海苔の佃煮、まあ、大さじ1ぐらいで、そこにわさびですね。もうこれは本当にお好みですね。辛いのがお好きな方はたっぷり入れていただいても構いませんし、まあ、ほんのちょっと効かせても香りがするので美味しいと思います。これを混ぜ合わせておきましょう。それからもう一つ、今度はですね、イワシのかば焼き缶詰ってありますよね。あれにちょっと梅干しと青じそで風味をつけていきます。梅干しは、まあ、適量ですね。今大きな梅干しがここに1個あるんですが、半分ぐらい使います。酸っぱさとかね、塩分にもよりますので、ちょっと包丁で軽く叩きましょうか。それから大葉ですね。大葉を3枚ほど洗ったものを、これは手でちぎっておきます。千切りにしても構いません。ちょっと手でちぎって、もう香りがすごくいい香りがしてきました。この梅と大葉だけおかゆにのせても結構美味しいですよね。もうちょっと食事の時にボリュームが欲しいっていう方はこの缶詰を使います。サバの缶詰なんかでもいいと思います。イワシの缶詰をお皿の上に出して、ちょっとほぐして、手を使ってもうほぐしてしまいましょう。ここに梅干しとそれから大葉も混ぜ込みます。こんな感じですね。ざっくり混ぜておけばいいです。後でまたお粥に混ぜますので、ざっと混ぜておけばいいと思います。もうこれは本当にご飯にも合うおかずなので簡単ですし、ぜひやってみてください。今日はこの海苔わさびとそれから梅いわしですねを作ってみました。じゃあこのままお粥ができるのを待ちましょう。さあ、今スープジャーにお湯を入れてから1時間半ほど経ちました。ちょっと開けてみましょう。どうでしょう。あ、できてますね。お粥すっかり柔らかくなっています。このままもちろん食べても構わないんですが、ちょっとお茶碗に移してみましょうか。あ、いい感じのお粥になってますね。ちょっとこのまま少しだけ食べてみますね。うん、まだ熱々です。うん、しっかりお粥もご飯も中まで柔らかくなっていて、いい感じのお粥に仕上がっています。うん、美味しくできてます。あんまりこうお米の量がこれ以上入ると、もう一つ上のサイズ、まあ、400ml とか 500ml のスープジャーを使った方がいいと思います。この300あるいは380ぐらいのものが割と標準のサイズで売られているんですが、多少そのお粥っていろんな硬さがありますので、自分で一回やってみてお好みの、お米の量とお湯の量をちょっと探ってみてください。さあ、じゃあちょっと先ほど作った海苔わさびをちょっと乗せてみましょうか。やっぱりちょっと塩気のあるものがあるとお粥って進みますよね。で、わさびの香りがまずふわっと熱で立ち上るので、とてもお粥によく合うお惣菜かと思います。もう一つ作った、これもちょっと試してみましょう。お魚の缶詰は本当にいろんな料理に使えますし、普通にお雑炊なんかを作るときに使ってもいいと思います。常備しておくと 便利だと思います。いただきます。うん、これも爽やかです。あの大葉の香りがまずパッときて、あとこう梅の酸味でお粥がすごくこう食べやすくなりますね。あの疲れた時なんかにもこうやってお粥にして、あの梅干しを合わせたりするとさらっとこう体に入ってきて、あのとっても疲労回復なんかにもいいんじゃないかと思います。イワシも味がついているので、もう特にこの上にあの調味料を使う必要がなくて非常に手軽にできるので、ぜひやってみてください。
続いては、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今月は食べることは生きることそのものというお話です。皆さんこんにちは。すっかり寒くなりましたね。体調など崩されていませんか？先日沖縄に行ってきました。沖縄県名護市は29度、水戸市は10度と気温差がかなりあります。以前も沖縄での農福連携の取り組みをお話ししたことがありますが、今回は食についてお話しさせていただきます。皆さんはぜんざいと聞くとどのような食べ物を思い浮かべますか？私は小豆を甘く煮てお餅を入れた温かい食べ物を思い浮かべます。でも沖縄のぜんざいは形を残して甘く煮た小豆に白玉を入れ、かき氷をのせます。まさにかき氷の金時です。それを沖縄ではぜんざいと呼んでいます。今回の沖縄滞在ではそんなぜんざいを5回食べました。29度という気温に沖縄ぜんざいはぴったりでした。沖縄の小豆は粒が大きめです。シャリシャリと氷を崩して小豆と混ぜて食べます。甘い汁が氷と混ざるととろっとした舌触りになり、さらっと喉を通過します。のど越しの良い沖縄ぜんざいです。5回別のお店でぜんざいをいただきましたが、それぞれ小豆の煮方は違うものの、甘すぎず上品な味は共通しています。白玉はとても柔らかく、もちもちねっとりしています。絶妙な柔らかさです。最後に小豆を残しておいて白玉に絡めて食べると、ほっと幸せな気持ちになります。時にきな粉や練乳をトッピングしていただきました。ところで私は焼き芋が大好きです。最近の焼き芋は干し芋と同じくねっとりと甘いものが多いですね。さつまいもを加熱したシンプルな食べ物ですが、立派なスイーツです。沖縄のスーパーでは焼き芋が売られているのを何度も見かけました。茨城と同じく加熱した石の上で温度を保って販売されていました。暑い沖縄で売れるのかなと思いましたが、たくさんのスーパーで売られていました。芋の品種は紅はるかやシルクスイートと表示されていて、産地はほとんどが茨城県産でした。スーパーに陳列されている生のさつまいももほとんどが茨城県産でした。遠い沖縄で茨城県産のさつまいもがずらっと並んでいるので、茨城県頑張ってるね、すごいぞ、と心の中でガッツポーズしました。タケノコでお世話になっている農家さんのほとんどがさつまいもを栽培しています。頑張っている農家さんの顔を思い浮かべ、嬉しくなりました。焼き芋は専用の石を使ってじっくり加熱することで甘みを引き出します。外は香ばしく、ちょっと皮に焦げ目がついていることも多くあります。
中はほくほくねっとりしていて、強い甘みが特徴です。蜜がたっぷりで、紙袋から染み出してくることもしばしばです。糖度が高い焼き芋は、冷めてもおいしい。私が幼少の頃は、移動販売車から、石焼き芋というスピーカーの呼び声が聞こえてくると、母におねだりしたものです。私の母も焼き芋が大好きだったことを懐かしく思い出しました。父と一緒に焚き火をして、その中にアルミホイルにくるんださつまいもを放り込んで作りました。ふうふうしながら食べた焼き芋も美味しかった。私の焼き芋好きは子供の頃からのエピソードも関係しているのだと、この文章を書いていて気づきました。私にも三人の子供がいますが、庭先で焚き火をして焼き芋を作りました。今でも子供たちは焼き芋というとこの話をします。記憶はその時の特別な状況をうっすらと残し、楽しく美味しく食べた焼き芋の思い出とともに残るのですね。私の子供たちも焼き芋が大好きです。沖縄料理は多様な食文化の影響を受けた独特な郷土料理で、栄養バランスも良く、長寿食としても注目されています。動物性タンパク質の豚肉と植物性タンパク質の豆腐などとのバランスが良いとされ、発酵食品や伝統的な調理法も体に良いとされています。調理法は煮物、揚げ物、炒め物が多く、味付けはシンプルです。今回食べたものは、豆腐チャンプルー、沖縄そば、人参しりしり、海ぶどう、天ぷら、すべてシンプルな味付けで、素材の旨みを引き出しています。沖縄の青い空の下で食べたぜんざい。白い砂浜に座って食べたサーターアンダギー。弟と幼少期の話をしながら食べたもずくの天ぷら。食べることは生命を維持するための行為ではなく、生きることそのものなのかなと思います。さて、本日のタケノコのランチは、サバの味噌煮とほうれん草のおひたし、筑前煮、豚汁です。どれも私の大好物です。素敵なメンバーと美味しいねと言いながら楽しんで食べたいと思います。それでは食事に行ってきます。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は北海道厚岸郡厚岸町です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。全国のおいしいもの食べ歩くということで、ありますが、今回はですね、いよいよ鍋のお話をしたいと思います。第1回目は柿鍋ということで、柿オイスターですね、これのお話をします。私は柿が本当に美味しいとこどこかなと思っていろいろと食べ歩くんですけども、柿っていうのは北の北海道から九州まで全部柿の養殖場ってあるんですよ。意外でしょ。だけどもやっぱりなんと言っても親潮、つまり寒流で育てられた柿が一番美味しいと私は思うんですね。でそれはどこかっていうと、やっぱり北海道の厚岸というところですね。厚いという字、薄い厚いの厚いに岸と書きまして、厚岸というんですけども、柿の季節到来って言うけど、厚岸の柿はですね、一年中食べれるので有名な、柿の産地なんです。しかも、非常に美味しいですね。クリーミーで、ポテポテとしてて。酢柿なんていうのを食べたらもうたまりませんっていうぐらいに美味しいんですけども、鍋。ここの鍋はですね、もうあんまりぐじゅぐじゅいろんなもの入れないんですね、厚岸の鍋っていうのはね。柿が一番多いんですから、あそこは。で、柿の次に多いのが白菜ですね。それから豆腐、それからネギ。まあ、これだけですね、普通入れるのは。 うん。それでですね、だしなんて昆布だけですね。あの、土鍋に昆布を敷いておいて、シュッとこれ敷いて。うん。そしてですね、そこにぐずぐずぐずと煮てから牡蠣を入れて、それで牡蠣もですね、煮すぎるとちょっと硬くなるっていうか、収縮してしまうので、レアの状態で。厚岸の牡蠣はいつでも生で食べますから、レアの状態で、というのが今一回やりますよ。という風にして吸い込むようにして食べる。どうすると口の中に太平洋が広がりますね。わーっと。厚岸は太平洋に面してますからね。それで、今少し、北行くとオホーツクになりますけども。それでもって、口の中はもう、牡蠣っていうのはね、旨味と同時にですね、クリーミーって言ってね、非常にコクがあるんですよ。だから、牡蠣のことをですね、海のチーズとか、海の牛乳とか、いろいろ言いますよね。そして、ついでに、隣の町は釧路なんです。釧路に行ったら、絶対おすすめが、玉川庵という、もう有名中の有名の牡蠣そば専門のお店です。一年中、厚岸の牡蠣は食べられますから、牡蠣そばを食べるわけですね。そこ行ったら私の名前出してください。あ、小泉先生の紹介ですか？じゃあ牡蠣もっと多くしまってな感じよ。とにかく牡蠣がね、多くてね、普通のあれですよ、丼の天ぷらそばとかなんか食べるあのそば、あれの中にですね、牡蠣がなんと私数えたら15粒。しかももう大きな牡蠣ですからね、でもそばがどこにあるかわからないという。で、おつゆも牡蠣の出汁で最高ですね。ということで、北海道の牡蠣のお話をしましたけど、今一つ牡蠣鍋っていうと、広島牡蠣有名ですから、ここは牡蠣の土手鍋。これは面白いですね。土手鍋ってのは、どういうことかっていうとですね、土鍋の周りの上の方の口にね、味噌をべっとりとこう貼り付けるわけですね。うん。そして、その下に、お出汁を取った中に牡蠣を入れて、豆腐とかいろんなものでぐずぐずぐずぐず煮ながらその味噌が溶けてくるわけ。ね。それを溶かしながら牡蠣とね、味噌っていうのは食べてるうちにもう体は温まるしね、これどこにいて食べれるかっていうと、大体一番有名なのは広島です。大阪の街の中でも牡蠣鍋、土手鍋を出してくれますから、一度ですね、そういう面白い牡蠣の鍋を皆さんご賞味されたらどうでしょうか。とにかく美味しい。そうして、この牡蠣鍋の場合はですね、最後に全部食べて、スープの中にうどんを入れるんですよ。おいでズクズクズクと煮詰めながら、ピュッピュッとこれもズルズルですがね、これを食べるともうすごいということで、今日は牡蠣鍋の話でした。
次は、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つの質問にお答えします。1つ目です。アサリをよく買うのですが、冷凍でもいいですかと言われて買いました。どうして冷凍するのでしょうか。旨味でも増すのでしょうか。私にはいつもより硬いように感じられましたけど。お父さんは魚や貝類が好きで、よくおつゆを作るんですよ。というご質問を、富山県の沖田さんからいただきました。
アサリは、牛お汁や味噌汁、深川飯の具、酒蒸し、あえ物、しぐれ煮のほか、スパゲッティやクラムチャウダーの具としても食べられています。冷蔵では日持ちしませんが、冷凍すると、1ヶ月ほど保存できるようになります。しかも凍らせることでアサリから旨味エキスが出やすくなります。殻付きで凍らせたアサリは凍った状態のまま調理します。おつゆに使うときは凍ったまま沸騰寸前のお湯に入れて加熱します。加熱しすぎると身は縮み、硬くなってしまうので、殻が開いたタイミングで火を止めるのがポイントとされています。アサリの選び方です。身が柔らかくジューシーなものは、貝の大きさが4センチから5センチ程度が多く、貝が大きすぎると逆に身が痩せているものも多くなります。アサリは、良い環境で伸び伸び育つと横幅が広くなります。横に広く平べったいものが良さそうです。一般的な旬は 産卵期の春と秋の2回。この時期のアサリは身がふっくらで旨味も詰まっています。
2つ目の質問です。小泉先生が秋田県の雄物川にいるヤツメウナギのお話をされていましたが、ヤツメウナギとはどんなウナギですか？というご質問を石川県の林さんからいただきました。
ヤツメウナギは見た目はウナギに似ていますが、ウナギの仲間ではありません。変わった生き物で魚類とも少し違います。世界では30種余りが知られていますが、そのほとんどは北半球にいます。日本には5種が分布しています。目の後ろ側に1列に並んだ7個のエラ穴があるため、これと目を合わせてヤツメと呼ばれるようになりました。全長は小さなもので15センチメートル、大きなものだと80センチメートルを超えます。特徴的なのは吸盤のような口です。子供の頃は水中のプランクトンなどを吸い込み、大きくなると大型の魚に吸い付き、鋭い歯で皮膚を破り、口の中から粘液を出して血液の凝固を防ぎ、赤血球や筋肉を溶かして食べます。栄養的には脂質、ビタミン A、B1、B2 を豊富に含んでいます。特にビタミン A を多く含み、昔から夜盲症の薬やスタミナ食とされてきました。調理法は開いてかば焼きにしたり、味噌漬けにします。秋田県にはヤツメウナギ鍋という郷土料理があります。ぶつ切りにしたヤツメウナギをネギ、豆腐、生しいたけなどと一緒に味噌仕立て、または醤油味のだし汁で煮ながら食べます。
最後は協会からのお知らせです。新刊デイジー図書刊行のご案内です。現在、公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作し、連載しております、有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうのコーナーですが、来月号で最終回となります。そこで、来月号を含め、ご提供の10ヶ月分の内容を1枚の CD にまとめ、再編集し、デイジー図書として刊行することにいたしました。400枚制作します。全国の点字図書館と盲学校、視覚障害者福祉協会に配布するほか、声の食生活情報をご利用の方でご希望の方にも無料でお送りいたします。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。ご希望の方は、お名前、電話番号、雑炊希望の3点を、点字もしくは紙に書いて、声の食生活情報をお送りしている袋に同封してご返却ください。また、地元の図書館などを経由して聞かれている方、当協会のホームページやサピエ図書館で聞かれている方は、直接当協会までご連絡ください。3月中にお送りいたします。皆さんからのお便りをご紹介します。11月号に収録されていた木村明則さんのリンゴの自然栽培のお話に大変感銘を受けました。ご苦労の末、見事に花を咲かせ、実がなった時の感動は、 全盲の私の目の前にも浮かんでくるようです。私はリンゴが大好きで、毎朝必ず食べないと落ち着きません。80代半ばにして元気でいられるのは、もしかしたらリンゴのおかげかもしれません。今やリンゴは糖度優先と言っても過言ではない改良品種が多く出回っていますが、木村さんのリンゴは、あの昔懐かしい甘酸っぱさに富んだリンゴの原点とも言える味なのでしょうか、というお便りを東京都の清水さんからいただきました。これで令和7年2月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。